はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は愛の歌声を聞かせてについて話したいと思います。この映画は2021年制作の日本映画で108分です。監督が吉浦康弘さん。で、まあ、原作も脚本もそうなんですね。で、脚本にもう一方、大河内、なんて読むのかな、調べなかった。
ちょっと分かんないです。
大河内一郎さん、
ね。あ、一郎さん。
一郎。はい。で、二人でやられていると。
うん。
で、映画 .com の説明を読むと、逆さまのパテマ、イブの時間の吉浦康弘が原作、脚本、監督を務めたオリジナル長編アニメーション。ということですね。
うん。
で、じゃあ僕から感想を言いたいんですけど。
はい。
これ映画、ちょっと公開から時間が経ってしまってると思うんですけど。
そうですね。まあまあ経ちましたね。はい。
いつでしたっけ？
公開は、
公開日は10月29日
ですね。はい。
だからまあ、1ヶ月半ぐらい経ってて。
うんうん、そうですね。
まあ、この音声配信だと結構、すぐ取り上げることが多いんで、まあ、異例っていう感じなんですけど、なぜそうなったかっていうと、おとぎやさんがまず先に見てて、
はい。僕も見たのもまあまあ遅かったですね。うん、うん。すぐ見たっていう感じではなかったですけども。
そうですよね。
はい。
で、そのなんか、すごい良かったんでしたっけ？
そうですね。まあ良かったですと、ちょっとまさに一応伝えては、あった、はい。まあ別に、だから見てくれとかいうことは別にお互いにやってないんですけども、はい。
で、それを僕が聞いて、で、僕は絵の印象とかから、
うん。
まあ、アニメーションがそんなに僕は頻繁に見る方ではないので、
そうですね。
まあ、詳しくないですし、
うん、うん。
だからまあ、スルーしてたんですけど、まあそんなにいいならちょっと見てみたいなっていうこととか、
うん。
あとなんか、おとけさんの話で AI の話だみたいなことで、うんうん、未来感みたいなこともちょっと面白いですよみたいなことを聞いてたので、
うん、うん。
ちょっとまあ興味があって、
はい、
まあ、この音声配信だとアークとか、
あ、ありましたね。うん。
まあそんなまあ全然違う話ですけど、
はい、
まあ未来っていうか、
うんうんうん、
そういう話なので、まあそれにまあ近くないけどまあ関連してるというか、まあ、うん、はい、そういうモチベーションでちょっと見に行ったという感じですね。
はい、でどうだったかというところですね。はい。はい、
でまあ全体的にはまあ面白かったですけど、
ああ、よかったです。
でも結構そのベスト10とか、かなり感動したという人多いっぽい感じじゃないですか。
うん、そうですね。評価結構高かったりしますね。高いですね。うん。
僕は、まあ、初めの、その、おとぎやさんのそのハードルが高かったかもしれないですけど、まあ、はい。まあ、面白かったなっていう感じですかね。う
ん、つまんなくはなかった
です。つまんなくはないですね。
あ、じゃあよかったです。はい。
まず、その、僕が見てから知ったんですけど、オリジナル長編アニメーションっていうところが、まあ、まずそこが素晴らしいなと思ってて。
うんうんうん、
まあ、それは、別に、劇場版とかでもまあいいんですけど。
はい。
でもなんか、やっぱオリジナルでなんか、長編撮ってくれるっていうのはやっぱ、
うん。
映画ファンとしては嬉しいっていうか。
そうですね。うん。
なんかアニメの続編とかだと、まあいいんですけどね。いいんですけど、ちょっと辛いというか。
うん。
はい。まあそこをまず評価したいなっていうのが、ありますし、
うん、
で、全体としてその、まあ、これちょっとネタバレ全開でいきますけど、
はい。
初めのその振りが後で回収されていくっていうところもまあ結構あるじゃないですか。まあ、具体的に言うと、その、シオンが初め学校に来た時に、かなりおかしな行動を取りし、それがちょっとうざいなと思うんですけど、
うん、
でも後でそのネタバレ、話があって、なぜそういう行動を取ったのかっていうのが分かってきて、
うん、
まあそれが感動につながるというか、
うん、
そういう作り、まあ最近結構多い気もするんですけど、
はい、
まあ、ミステリーっていう感じの話じゃないけど、まあ謎解き物みたいな、うん、そのなんていうか、そういう驚きみたいなのが面白さにつながってる部分はあるので、
うんうん、
まあ、それもまあ良かったですし、
はい、
あと僕は何も調べないでこれ見に行ったので、
うん、
声優さんもみんな声優さんだと思ったんですね、はじめというか。
ああ、全員、
うん。はい、エンドロールまで。
うん。
そしたら、ほぼ全員俳優だってことを知って。
はいはいはいはい。
特にあの、シオンって、あの、AI の、
うん。
子は、絶対声優さんだと思ったんですよ。うん、
あ、あれ、土屋太鳳って気づかなかったですか
全然気づかなかった。
そうですか。うん。
いや、僕、ちょっと、見た目、絵の見た目にも騙されたかもしれないですけど。
そうですね。うんうん。
なんかちょっと、アニメっぽいじゃないですか。
うん。そうですね。
だから、こう、そういうやつって、結構声優さんやってることが多いイメージがあるので、
うん、
勝手に思い込んだのもあって、
うん、
まあ知らない声優さんがやってんだなっていうふうにずっと思ってたと。で、結構歌も上手いし、うんうん、特に余計なんか声優さん結構最近歌も上手い人多いから、
そうですね。はい。
その印象でそう思い込んだんですけど、エンドロールで、ああ、みんな知ってる人ばっかじゃん。
おお。
あの工藤飛鳥って言いましたっけ？
ちょっと読み方まで僕も。
あの工藤投手の。投資というか監督の息子ですよね。
あ、そうなんだ。あ、
はい。
あ、そう言われれば似てますね。
なんか俳優も結構出てて、ドラマに出てるんですけど。
そうなんですね。うん。
とか、はい。結構いろんな。それもトーマの役も全然イメージ、顔、聞いたこと、僕はだからドラマで見たことあるんですけど、そのイメージも全然違ったんで。なんか、はい。まあ、声優はもう、軒並みみんな良かったなと思いました。
はいはいはい。
絵も僕はちょっと苦手な感じの絵ではあるんですけど、
うんうん、
まあ、あの、気にもならなかったですし、で未来感も良かった。未来感というか、
うんうん、
村全体がその、実験都市というか、はいはい、そういう風になってる感じも、うん、まあ、面白かったなと思ってて、うんうんうん、設定。なんかに、日本の邦画とかでも結構あるじゃないですか。この、また名前忘れない、羊の木？
はいはいはい。
あれも前言えば、あの、犯罪者を、が、受刑者だった人は、うん、あの、刑期を終えて、
はい、
働くための町、ためじゃないけど、まあ、受け入れる町のモデルみたいな、まあ、そういう時にどうなるかみたいな、まあ、とこはあるような話ですし、
うん、
あとなんだっけな。なんか、もうちょっと忘れちゃうんですけど、他のドラマでも、そういう感じの、あの、この村はそういう、村ですみたいな設定でやるドラマ、
うんうんうん、
映画とか、まあ、ドラマとかあると思うんですけど、
はい、
まあそういうのもすごい面白いなっていうか、
うん、
まあさっき言ったみたいにその AI を用いた都市作りみたいなのもまあ違和感なく僕は見れたので、
うん、
よかったですね。
なるほど。
で、でもその最終的に見てみてそのベスト10に入るとか、
うん、
めちゃくちゃ良かったっていう人ってがどこが良かったのかは僕は結構わからなかった。
お
悪くないんですよ。全然悪くないんですけど、はいはい、その、うん、僕は泣きもしなかったですし、
はいはいはい、
そんなに感動も別にしてないです。面白い作品だなっていうぐらいでしか見てないので、うん、まあ人間的な感情が欠落して
る。いやいや、そんなことない。好みの問題じゃないですか、ね。
まあその、うん、で、まあこれはちょっと別な作品のネタバレになるので、
はい、
作品名はちょっと言わないんですけど、
はい、
この音声配信でやったある映画と、
うん、
AI の作り方みたいなところが似てるなと思ってて、
お
ー、だからまあ今回はトーマーが里見に対する思いっていうもので、うんうん、AI を作ったわけじゃないですか。
はいはいはい。あ、今わかりました。
わかりました。
はい、うん、
でそれがだからこそその気持ちを受け継いだ AI がその方向に向かって成長していくっていうような話じゃないですか、
うんうん、
まあ言えば。だからこそ、最後にそれが分かったときに、
うん、
まあ、あの、トーマがこれぐらい私のことを考えてくれてたんだっていうことにもつながるし、うんうん、だからあの映画とも、
そうですね。
すごい似て
ない。あそこの構造としては、まあほぼ一緒ですよね。うん。
だから間接的な恋愛みたいな。すごい遠くから来るから余計なんていうの、その思いの深さに感動してしまうっていうのは、まあ理解できるっていう。
はいはい。
逆にあの、里見も、物質のこととかで。
うん。あ、トーマを。そうですね。彼をね。うん。知らないとこで。はいはい。
で、逆、それしかもそれを別に言わない。
はいはい。
ところに、まあ同じように、すごい遠回しだけど、相手のことにすごい考えて。
うん。
しかも自分に被害が受けるわけじゃないですか。なんか、
うんうん、
告げ口姫とか陰口とか叩かれるぐらいでも別に気にしないで、あの子のこと、そのトーマのことを考えているっていう、
うん、
まあ、似た二人というか、お互いそういうふうに考えているっていうところも、
うん、
いい関係というか、
うん、
まあ、感動するポイントではあるなと思ったんですね。
はいはい、うん、
で、あとはまあ、 なんだろうな。まあ、そっか。だから、お互いその、思っているし、しかも見守っているっていう感覚が、そこもちょっとなんかお互い似てるんだろうなっていうのも、うんうん、はい。よかったんですけど、
うん、
まあ、ここからはちょっと気になった感じのところ、点なんですけど、はいはい、まず1点は、お母さんに愛が壊れたことについて、全く言わなかったことは、
うんうんうん、
僕はちょっと、物語をその推進するための理由みたいに思ってしまって、
う
ん、なんかあんまり自然な理由じゃないかな
って、はい。隠そうとしていたっていうところですよね。うん、まあ、はい、そうですね。そこは設定っていう感じですよね。
うん、そう。その設定にちょっと無理はあるかなと。
うんうん、
あの、成功を 100% しないと、なんか、その会社としてっていうか、その地位が危ぶまれるっていうことって、
うん、
あんのかなっていうか。まあ、あとその、学校に無断で潜入させることも、
うん、
むしろそれバレた方が、地位危ういじゃないですか、動
画。はいはいはい。
しかも、現代的に言えば、そういう勝手なことをするってすごい批判されるから、
うんうんうん、
そのリスクを背負って、だから あそこのなんていうか、自分の、その、お母さんの地位と、
うん、
いろんなリスクの書き方が、なんか、僕は釈然としないまま見てたっていう。で、うん。で、あと、科学、僕は一応科学者と自負してるんですけど、は
い、一応じゃないと思います
なんかお母さんも、まあ似たような研究者じゃないですか。
はい、研究者ですね。うんうん、
で、僕、まあそれもちろん人それぞれある、あって当たり前なんですけど、
はい、
研究者って一番凹むのって自分が考えたこととか、
うんうん、
やってきたことが全く無駄だったってことが、落ち込むんですけど、
うん、そうですね、うん。
でも、なんか周りのその権力によってなんかされたことに対してあそこまでを凹むことない、
はいはいはい、
と僕は思ってるんですね。
うん、あの、自暴自棄のなり方ですよね。
はい、そうそうそう。うんうん、そこは、ちょっと、
はい、
んって思ったと、うん。で、もう一つは、愛は、その、偽装したじゃないですか。学校での自分の、映像とかを消したりとか、してましたけど、
うんうん、
あれ消してしまった時間って、どっかに逆に自分が存在してることを、やってたのかなっていうのが分かんなかった。そしたら、なんか、いなくなってもすぐバレるから、
うん、
その映像でどうやって作ってんだろうっていう説明があまり、まあちょっと、中箱を包むよね、うん。まあ、つくよね、こと聞いてるから、それはあまり良くないかもしれないけど。
だから、まあ別に、好意的っていうほどじゃないですけど、
はい、
まあ、学校内にいくつか監視カメラみたいなのがあるわけですよね。で、絶対いつも常に、誰も彼も全員映ってるってわけじゃない
ので、うん。四角のところにいた。
うん、四角のところにいただろうっていう、ことで済ませるのか。まあ、ダミー映像を入れてるか分かんないですけどね。うん。
でも、あの、最終的にその、シオンからの映像っていうのが、ネット上かなんか見れるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、その、普通成果を見るんだったら、
うん、
周りの監視カメラじゃなくて、まあそれももちろん見れてもいいと思うんですけど、
うんうん、
第一はその、視点からの映像をチェックするんじゃないかなって、うんうんうんうん、それはどうなってんだろうっていうのも。
それの辻褄ですよね。
うん。とか。
はい。
これはもう、だから内容と関係ないから、あんまりちょっと言うべき。
まあでも細かいところですけど、まあでも、まあ、
そう。
穴があるかなっていう感じはしますよね。うん。
で、そもそもなんですけど、
はい。
僕はあの、AI っていうよりも、
うん。
外見はみんな全く誰も気づいてないわけじゃないですか。人間だと思って。
はいはいはい。
うん、もうその時点で100点なんじゃないかと思って
た。まあそこがすごいですよね。まあ、
AI って多分、あの、もう、バレないぐらいだったらなんとかなるような気がするんですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。だって喋らないようにすれば別に人間だってバレないし、あんまり。
ああ。
受け答えは本当に、
うんうん、
授業の受け答えぐらいしかしなくて、
はいはい、
あとなんかあんまり人と喋んない雰囲気にするようなやつだったら。
いますね。そういう人実際にいるわけですから。はい、はい。そうですよね、うん。
できなくはなさそうな気もするじゃないですか。でも人間、誰から見ても人間にしか見えないような外見って今絶対できないと思うんですよね。は
いはい、難しいでしょうね。うん。
それできただけでも、すん、莫大な利益が出ると思うんですよ、う
ん。なんか方向性がちょっと違いますけどね。うん。でもそれはそれで。
売った方がいいよ
ね。うん、すごいですよね。うん。
だってあの、まあ、なんて言うんでしたっけ、ああいう、なんとかドールみたいなの言うじゃないですか。ちょっと名前忘れましたけど、あの、
はいはい、
男性の、性処理をするための
ドール、はい。ラブドールですね。
ラブドールか。
はい。
ああいうのって、やっぱ、最新版だとか言ってるけど、うん、やっぱなんかめちゃくちゃ違和感あるし。
まあまあね、そうでしょうね。うんうん、
人間の外見があっただけでもうそれでもう何百万でも売れる可能性もあるし、うんうん、まあ人権的な問題もある出てくると思うんですけどね。うんうん、だから、まあそれだけじゃなくて、まあ何か手を失った時に、
うん、
義足とか義手とかの素材としてもすごいですしね。
うんうんうん
だから、めっちゃすげえじゃんって僕は思いながら。僕は生物系なので、
はいはい。
そっちばっかり考えてたって。
なるほど。
そんなとこかな。
うん、うん。
はい。あ、あとは、はい、ソーラーパネルのところで、まあ、歌うシーンもすごい良かったと思うんですね。
うんうん。
綺麗ですし。
はい。
でもなんか、あそこで、こう、スタンガンでバーンって倒したじゃないですか。
うんうん。
あそこはなんか、ちょっと違和感というか。
ほうほう。
なんでスタンガンまで出す必要があったんだろうっていう。
ああ。
だって普通になんか、別になんか暴れたりしてるわけじゃないし、
はい。
命令、学校にいなきゃいけないっていう命令はまあ無視してたかもしれないけど、
うんうんうん。
むしろ、周りのその友達に連れてこられた可能性もあるし、
うん、うん。
彼女が、なんていうか、暴行とかしてたんだったらわかるんですけど、
うん。
じゃないのにあれって、壊れちゃう可能性もあるじゃないですか。
そうですね。
だから、なんかその、あの流れって僕らは知ってるからあれは違和感ないんですけど、あの、会社の人たちの立場からしたら、あそこでスタンガン使うのってなんか、おかしくないかなって、そう、思っちゃったんですね。うんうん、
演出的な、
そう。
流れですよね、あれは、ね。
映画的演出としてスタンガンを使っちゃってるから、うんうん、本当はそうはおかしいんじゃないかなって、うん、っていう、今、またまた、は
い
はい、15号ずつ、
いやいや、
って申し訳ないですけど、まあ、だから、今回とかちょっと、まあ、いくつか気になったんですけど、
うんうんうん、
トータルとしては、面白かったと、いう評価です。
うんうんうん、なるほど。
だから見てよかったと思います。
ああ、よかったです。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
では、お時計さん、
はい、
お願いします。
僕はもう、まさに先ほどね、言っていただいたんですけど、すごい良かったんですね、この作品は。
はい。
はい。で、好き嫌いで言うと、まあ、こういう感じの作品は僕はまあ好きですね。
うん。
まあ、アニメはまあまあ見る方ですし、
はい。
そんなにこういう絵とか、そう、こういうお話に抵抗もそもそもないので、
うん。
素直に楽しめたなっていう感じですね。
はい。
で、最近見た映画の中で多分僕が一番泣いた映画ですね。これが。まあ、ものすごい、感動っていう感じではないんですけど、
はい。
まあ、結構泣かせるポイントは、まあまああるので、
うん。
うんうん。グッとくるというか、よかったですね。で、この監督の吉浦さんの作品って、僕実はちゃんと見たのなくて今まで。
あ、僕もないですね。
はい。だから、イブの時間とか、
はい。
ちょっとこれも SF だと思うんですけど、
はい。
見てなかったので、ちょっと今、見ておけばよかったなというか、まあこれから見ようかなとは思ってますが、はい。
はい、
多分、いい、面白い、僕が好きな作品を作ってんじゃないかなっていうふうに思いますが、はい。で、今回の愛の歌声を聞かせては、はい、そうですね、一言で言えば、まあ、これはもう結構昔の作品なので、まあネタバレになりますが、他の作品名を出すんですけど、はい、
うん。
松さんはご覧になったと思うんですが、まあ、これは陽気なゴースト・イン・ザ・シェルかなってちょっと思ったんですね。
お
ー。話の構造は、はい、構造というか、うん、やってることは同じというか、
うん、
こっちはかなり楽しげな感じで、
うん、
まあ、広角機動隊の方はかなりシリアスで、ちょっと暗い、うん、暗い話にもなってるんですが、うん、でも、ネタバラシにしますと最後の、結局やってたことは同じというか、
うん、
うん、そんな感じかなっていうふうにちょっと似てるとこあるなっていうふうに。まあ、もちろん、ゴースト・イン・ザ・シェルは古い作品ですから影響は与えてるかなっていうことは、うんうん、あるかなと思いますが、
はい、同じはまあアニメですし、ね、
うん、そうですね、
うん、
で良かった点が、3つほどありまして、
はい、
まずは松さんもおっしゃったんですけど、土屋太鳳の吹き替えと、それから、うん、 歌ですね。これがすごく良かったですね、うん。僕は見る前からちょっと吹き替え、土屋太鳳がやってるっていうのは聞いてたので、まあ、知ってたっていうのはあるんですけど、
うん、
いや、吹き替えも歌も全然いけるじゃんっていう感じで、すごい良かったですよね、うん。で、僕が特に良かったなと思うのは、柔道部のサンダーっていう名前だったと思いますけど、はいはいはい、彼とちょっと組手の練習をするシーンがあるじゃないですか。
はい、サンダー、はい。
はい、シオンが。
うん。
まあ、組手っていうかもうダンスみたいな感じなんですけど、
うん、うん。
あそこすごい良くて、あれがすごい好きですね、僕は。
おー。うん、
でも、サンダーというキャラクターも個人的に僕は好きで、シオンに告白しちゃうぐらい、もうね、はいはい、人間じゃないんだけど、普通に付き合ってくださいみたいなことを言ってる感じとか。
なんか、はい、このやつでも取り上げましたけど、ユートソバカスの姫のカヌーの人いるじゃないですか。
はいはいはいはい。うん。いつもすごい、まあ、体育会系な感じで、元気はつらつっていう感じの、
多分アニメ的にはそういうキャラの一人だ
もん、うん、そうですね。はいはい。
なんかちょっと女性にそこまで興味、まあ興味あるんですけど、
うんうん、モテないけどみたいな感じですね。
で、まっすぐみたいな。
うん。それだから、うん、彼のそのまっすぐさとか、
うん、
なんか一人でバットとか持ってこう会社に乗り込みに行こうとしてる感じとか、うん、すごい、まあ、ああいうのが好きで、うん、いいなって思いましたね。はい。だから土屋太鳳は、まあもちろん。俳優としてもやっていけるでしょうし、
うん、
こういう歌とかね、まあ、吹き替えっていう仕事はそんなないかもしれないですけど、うん、全然いけるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。うん、はい。で、まあ、他の声優じゃないんですけど、俳優の方々も、
はい、
全然違和感なかったですし、なんか、結構、俳優が声優をやると、ちょっと気になるとか、ちょっと下手くそかなみたいな風に思うことはまあまああるんですけど、
うん、
この作品についてほぼなかったですね、
うん
うん。だから、まあ演出だったりとかいうことあると思うんですけど、すごい良かったんじゃないかなっていう風に思いますね、うんうん。で、2点目としては、やっぱりストーリーが僕好みというか、うん、面白いお話だったなっていう風に思いますね。
はい。
まず、まあ、このメインのテーマである人工知能と、それから人間の関わり方みたいなところですよね。
うん、
これが、お互いがお互いの幸せを願うみたいな、まあ、ある意味理想的な、お話になってまして、
うん、
例えばターミネーターだったら逆で、お互いに殺し合うみたいなことになるわけですけど、
うん、
そうじゃない方向の話で、まあ、まあ、どういうふうにね、これからなっていくかっていうのは全然わかんないことではありますけど、
うん、
希望があるお話だなっていうふうに思いますし、明るい話ですね、うん、ですよね、うん
うん。
で、それから松さんもおっしゃったんですけども、やっぱりシオンが生まれた理由っていうのはやっぱり最後わかると、ちょっと感動するというか、
うん、
ああ、そうだったのかっていうところですよね。それが、要は、最初に、まあ、少年が作ったプログラムが、まあ、行き場を失って、こう、ネットの世界に逃れるっていうところですよね。うん、まあ、これがゴースト・イン・ザ・シェルにちょっと繋がるんですけども、
うん、
あ、そういうことだったのかっていうふうに、まあ、アイディアもまあ、面白いと思いますし、まあ、最後に明かされるところがやっぱりいいなっていうふうに思いますね。
うん、
はい。で、3点目はまあ、小ネタになりますけど、まあ、3点目っていうほどでもないんですけど、Mac Pro が出てきますよね。Mac Pro みたいなものが。
はいはい。
いわゆる
ゴミ箱みたいな。
ゴミ箱と言われる
やつ。はいはいはい。
あのいじりが何回かあって面白かったなって。くだらないですけど。
なんかわざと同じ形のゴミ箱買わなくていいのになと。そうそうそう
みんな誰しもゴミ箱だと思っているっていうね。いや、いい加減。気づけよっていうところ、
うん、
なんかそういうのがちょっと面白いなって思いましたね、うんうん、で、すごい好きな作品ではあるんですけど、
はい、
まあでもちょっと気になっててはまあいくつかあって、松さんと似てるところはあるんですけども、
うん、
僕は日本、まあ日本がの設定ですけど、
はい、
この未来感みたいなものが、あ、いいなって思う部分もあれば、 ちょっとどうかなって思う部分もちょっとあって、
うん、
まあこれは一つは仕方ないんですけど、その、皮肉を込めた意味での男性優位社会がまだ続いているっていう感じですよね。うん、あの会社だけのことかもわかんないですけど、
うん、
その、主人公のお母さんが勤めてるところが結構そういう感じで、
うん、
なんか嫌な感じなんですよね。で、女性が、まあ、お父さんどうでしたっけ？どういう風になっちゃったんでしたっけ？
お父さんはどこ行っちゃうんですよね。なんか、電車で。
あ、出てっちゃう。
出ていく。
なんかでしたっけね。うん。まあ、まあ、母親一人で、彼女、主人公のね、うん、を育てて、みたいな、すごいバリバリ働いて、みたいな感じですよね。もちろんそこ、それをどうこう言うことではないんですけど、うん、なんか、すごい、頑張らないといけないみたいな感じですよね、うん、人一倍。なんかそういうのがまだ続いている未来感っていうのは、嫌だなってちょっと思いましたね。
なんか、
うん、
写真で、
はい、
結構外国人いっぱいでみんな集合写真みたいな撮ってる写真あるじゃないですか。
はいはいはい、
あれは会社じゃないんですかね。
あ、なんか
研究室に
昔の
留学したとかそういうことなんですか。
かもしれないですね。
うん、こんな多様性がある会社なのに、
うん、
すんげえ男尊女卑だなと思って、うん、でも多分違うんでしょうね。うん、あそこの会社じゃないんでしょうね。
かもしれないですね。うん、まあ、昔の研究所かなんかかもしれないですね。うんうん、で、まあ、その、母親がみたいなところで言うと、
うん、
まあ、この母親の性格とかそういうものも関係あるかもしれないですけど、その、母親と娘が朝、こう、玄関を出るときに、なんか、やりとりがあるじゃないですか。
うん、
今日も一日頑張るぞ、みたいな。
はいはいはい、
まあ、ああいうの大嫌いで、僕は。いや、いいですよ。あの、本人同士がね、うん、あの、
はい、
本人たちが好きでやってるのは全然構わないですけど、
はい、
なんかこう、無理やり元気で行こうとか、なんか、もちろん元気なことを越したことないんですけど、
はい、
なんか、嫌だなっていう。なんか、どっちかが例えば、元気なかったりとか、
うん、
落ち込んでる時に、あれを強要されたら嫌じゃないですか、やっぱり。うん、まあ、そのためにあえてやってるっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
ああいうなんか儀式化するのって僕は苦手ですね。うん、で、しかも母親一人で育ててるっていうのはやっぱりあるんで、うん、余計にそういうふうに思っちゃうなっていうところですね。うん、もう普通になんかハグして行ってきますでいいと思うんですけどね、僕は。うん、
まあ、やるアニメ的な演出
でしょ。でも、なんかそれをいいこととして描いているとすればちょっと嫌な感じですよね。うん、皮肉を込めて描いてるんだったらまだいいですけど、
うん
うん、なんか日本のアニメっぽいなっていうところがちょっとありますよね。
うん
うん、元気な、家族みたいなの象徴みたいなところ
です、ね。あとなんか朝の儀式みたいな感じで描くことは多いですよね。
はいはい。よくある。よくあるな。よく見ますね、ああいうのね、
うん
うん。で、未来観の話で言うと、まあ実験なんでって言われればそれまでなんですけど、田んぼにロボットをがいたじゃないですか。
はいはいはい。
人間の代わりに田植えをしているっていう、
うん。
あれどうなのかなって思って。いや、
うん、
あの、トラクターとかあるじゃんとか思って。なんか、まあ、その人間らしく動くロボットを作るための実験ならわかるんですけど、
うん、
なんかそれ実用性があるのかなってちょっと思ったりとかして、あれ。
うん、なんかあれじゃないですか。トラクターが植えられない端っこを
だけ
植えてるっていう設定なんですか。
そこは人間でいいんじゃないですかね。あ、うん、その、何でもかんでも人間の形にしないといけないわけじゃないじゃないですか。うん。まあ、うん、だから、
まあまあ、トラクターを自動化するとか、
ね。いや、全然あるわけじゃないですか、今。
ドローンみたいな感じで。
原理ね、うん。うん。だから、ちょっと、ちょっと変だなってちょっと思ったっていう。うん、まあまあ、細かいところですけど。
うん、
まあ、あとで普通に、バスが自動運転だったりとか、
うん、
なんかゴミを、あの、集めるロボットがなんか動いたりとか、ドローンっていうか、ルンバみたいなでっかいやつがね。まあ、それは別にいいんじゃないかなっていうふうに思いましたけど。
なんかあの、バスの自動化が、あの、
うんうん、
なんだあの、ハンドルがまだ残ったから、バスそのもの、元々のバスが、
はいはい。
改造されてるっていうのはいいなと思ったんです
よ。ああ。
なんか未来感したくなるじゃないですか。
うんうんうん、
でも多分、その初期の時って絶対その、
そうですね。
あるものを利用するから。
うん、これ途中ですみたいな感じですよね。
うんうんうん。そこはすごいいい表現だなとは僕は思いました、
うんうん。なんなら別に人間が、あの、うん、操作もできるっていう感じですよね。はい、うんうん。 だから、いいなって思うところもありつつ、どうなのかなって思うところもちょっとありましたね、うん、っていうところですね。うん。それと、やっぱり松さんがおっしゃったように、僕も母親の人格的なものはちょっと疑いましたね。
いきなり酒飲みまくってる。
いや、まあ、わかるんですよ。その、すごいね、頑張ってやってきたことが、ダメになっちゃって。
うん。
まあ、いいんですけど、あそこまで、しなくていいんじゃないかなって、うん、どういう母親だよってちょっと思って。
朝頑張るぞって言ってた人と同じ人に思えない。
そうそうそう。
感覚なんですよね。
うん、怖いなって思ってちょっと、物投げたりとか、
うん。
うん。なんかもう、薬やってんのかなこの人はぐらい。ひどい状態で、
うん
うん。そこはちょっとやりすぎな感じはちょっとしましたね。だから、まあそこはちょっと気になったなっていうところですね。それからまあこれ前半にちょっと思ったんですけど、まあ、主人公というか登場人物たちはみんな高校生がほとんどですよね。うん、高校生の設定なんですけど、特に、ごっちゃんっていうのと、まあ、
はいはい、
ちょっと背の高いハンサムな男の子ですよね。うん、と、彼女を、元カノ？彼女かな？あやっていう名前だったと思うんですけど、はい、間違ってなければそうですよね。
合ってます。
うん。その二人のなんかやりとりみたいなのがちょっとあるじゃないですか。その恋の、
はい、
恋のこじ入れみたいなのが。
はい。
なんか、高校生にしてはちょっと言動が幼すぎるかなって、その辺をちょっと見てて思ってしまって。うん、でもこんなものなのかなって、高校生ってどうだったかなってちょっと思ったりとかして。なんか。
わかんないです。
まあね、そうですよね。わかんないですよね。今時の高校生って言われてもわかんないんで、あれですけど、自分がその高校生だった時はどうだったかなって言っても、まあ、あれですけど、なんか、ちょっと幼く見えてしまったかなっていうところは、まあ、ちょっと気になったぐらいのことなんですけど。
うんうん、僕、男子校だったんで、もうあの状況がわかんないんですよね。
あ、そうなんですか。それは初めて知りました。
中高男子校ですか？
へぇ。それはマスターに聞いてもわかんないっちゃわかんないですね。
そうなんですね。
どうしよう。
女の子いるだけでいいじゃんと思ったりする
。まあまあ、そんなところと、あと、これも細かい話なんですけど、
はい。
さとみが好きなアニメがあるじゃないですか。テレビでよく見てたアニメ。
はいはい。
まあ、ディズニーアニメっぽいですよね。はい、あの、
沖縄。セーラームーンとディズニー出
した
ら。
はいはい。はいはい、あれがちょっと、オマージュが雑だなってちょっと思って。
ああ。
なんか、あの、よくあるやつすぎるだろうって思って、ちょっと。まあいいんですけど。なんとかプリンセスっていう名前だったかなと思いますけど。
ムーンプリンセス
みたいな。ムーンプリンセス。はいはい。
いや、わかんないです。はい。
なんか、すごい、見たことあるなっていう感じの、まあ、アニメだったんで。まあ別にいいんですけど、そこはちょっと気になったかな。うん、なんか、本編のアニメに対して、その中のアニメの出来があんまり良くないなっていう感じだったんで、うん、まあわざとかもしれないですけど、はい、
うん、
まあ、あのいろいろ文句つけましたけど、でもすごい良かったです。あの僕は、うん、はい、
一番泣いたシーンってどういう感じですか？
いやもうさっき言った通り、あのサンダーとのダンスですね。
あ、え？あそこで一番泣いたんですか？
あそこなんかやっぱり音楽とその、うん、シオンのそのダンスみたいなところとか表情とか、なんかそれが全体的に、
はい、
だから意外とそのラストシーンももちろん感動的じゃないですか、
はい、
あの実はこうだったんだとか、
はいはい、
あのシオンはまああのお母さんが作ったプログラムじゃなくて全然、
うんうん、
トーマでしたっけ、はい、トーマが作ったプログラムが、はい、あの、成長して、彼女たちを幸せにするために帰ってきたみたいなところは、もちろん感動的なんですけど、そこよりもそっちの方が僕は好みですね、でもね。
へぇ、感動か。
感動っていう意味、感動っていう意味で言うと違うかもしれないですけど、あの、一番気分が盛り上がったのはでもあのダンスのところですね。
意外、面白いですね、それ。
そうですね。まあでも、感動という意味では、まあラストは、まあ感動ですけどね、うん、一番多分、うんうん。
あと僕なんかちょっと納得いかなかったのは、納得いかないというか、はい、トーマが、まあ、あげるじゃないですか。たまごっちみたいなやつ、
うんうん。
で、それ、まあ、プログラムだから、すごいって気づいて、まあ、消去して返すじゃないですか。
うんうん、
なんでトーマに返すんだろうな、と思って。
ああ。
返す、だってくれたやつだし、
はいはいはい、
なんでトーマに返したんだろうなっていう、そこはちょっと疑問。
うん、うんうん。あの辺の
やり、娘に返す
か、ね、そうですよね。あの辺のやりとりちょっとわかんなかったとこもあるんですけど、
うん。
いや、なんか、ひどくねってちょっと思って僕は。
いや、そうそう。
母親。ね、うん、その、子供同士のやりとりじゃな、わけじゃないですか。
はい。
まあもちろん、例えば、トーマがすごい危ないものをね、うん、娘にプレゼントしたとか、
はい。
なんかすごい違法なものをみたいなことだったら、
はい。
ダメですよっていうのはわかるんですけど、
うん。
いや、別にそうじゃないわけじゃないですか、あれ。
はい。
なんか、かわいそうと思って。
うん、あそこだから、ちょっと、どういうことなのかなっていう。
そうそうそう。
取り上げて持っていくのもよくわかんないし。
うんうん。
で、まあ、キャプズでその AI を取ってしまってから消えたっていうのも、まあ、わからなくはないんですけど。
うん。
まずそれ謝るだろうし。
うんうん。
普通の人間だったら。
うんうん。
こういうことがあって、消しちゃってごめんね、みたいな。
うんうんうん。
で、しかもあなたの作ったやつすごいんだよって言うだろうし。
はい、はいはい。
はい。で、言わなかったとしても娘に消えちゃったんだごめんねって言って、娘にまず返すだろうし。
うんうんうん。
も
う
全くそこの辺の行動原理が理解できなくて。
そうですね。あんなことしたらグレますよね、子供ね。
うん。
で、彼女と、その、まあ、美里とトーマが、仲違いっていうか、こう、
うん、
変な距離感になってしまったのも、
うん、
そのせいなわけですか、それが原因みたいな感じなわけですか、
まあ、はい。
なんかそれもどうにかしろよって思いますけどね。
うんうん、
はい。
うん。
まあ、そういう母親だったっていうことなんですかね。
ああ。そうか、
うん。結局、彼女が作ってた AI はどんなものだったかっていうのは全然出てこないですよね。全部、シオンに乗っ取られてたから、多分。
乗っ取られてたんですかあれ。
いや、どうなんですかね。どこまでが本体で、っていうのはわかんないですけどね。うん。
そうか。
完全に動いてたのはシオンのプログラムが動いてたっていうことなんですよね、はい、多分ね。
あれなんか、お母さんはそれをベースに開発してたのかなと思ったんですけど、そうじゃないんですか。
ああ、その辺はわかんないですけど、
ね。あ、そういうことか。お母さんが作ってるの別にあって、そこにネットからこう入り込んできたっていうことか。
そういうことだと思いますね。
あ、そっかそっか。
完全に
勘違いしました。
乗っ取られたってことですよね、多分。
ああ。
で、そのシオン自体はどっかに、インターネット上のどっかにずっと逃げて、隠れてたっていうかね、
うん、
いたわけで、うん。ここぞとばかりに、その、お母さんが作ってたものに乗り移ったっていう感じなんですかね。
そっか。あ、じゃあ僕はちょっとそこ分かってなかったな。
うん。だから、彼女が、そのお母さんがやってたプロジェクトは、全然成果が分からないっていうところですよね。
うん。
実験も実はできてなかったってことですよね。
そうですね。まあ、首ですね、じゃあ。
まあまあ、
能力的なもん、
まあ、その、ハッキングされた、っていうところですよね。そこをどう捉えるかですよね。セキュリティが甘かったのか、それともシオンがものすごいハッキング能力があったかっていうところですけど。
しかも作ったのが 5歳とかそんな感じの子なんだったら、
確かに。
まあ確かに凹むかもしれないな。そういう意味では。
うん。うん、いや、なんかそこは奇跡的な話というかね。
うん。
面白いところですけどね。
うん。うん。そうか。
はい。
はい。そんなとこですか？
そうですね。まあ、気になった方は、ゴースト・イン・ザ・シェルを見ても、いただいてもいいかな。
はい。
はい。まあ、うん、入りにくいですけど、そっちの方が多分。
はい。僕はまだ、映画のやつしかまだ見てないんで、
はい。
本当の面白さは分かってない。
そうです。映画だけ見てもね、何のことやらっていう感じなんですよね、多分ね。
はい。
うん。それはね、難しいところです。はい。
うん。
はい。わかります、それは。
うん。なんか、ブレードランナーみたいなイメージですからね。
ああ、はいはいはいはいはい。そうですね。うんうんうん。
はい。じゃあ、今日は、愛の歌声を聞かせてについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。